私がまだ大宮に住んでいた時の話なんですけれども、私の両親は牧師です。ご承知の方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、その私の牧師であった両親が大宮教会でまだお仕えしていた時、私はその教会の牧師館に住んでいました。で、これをちょっと皆様の前でお話すると、後でお叱りを受けるかもしれないんですが、実は、その牧師館にはですね、一つ、開かずの間というものがありました。開かずの間というと、ちょっとなんか、すごい大げさな感じはしますけども、ドアノブを回しますとね、そのドアは微妙に開くんですね。開くんですけども、こう、全開できないんです。こう、ちょっと開けようとすると、すぐ向こう側には何かがあって突っかかえてしまう。どういうことかと言いますと、そこは、言ってみれば、倉庫のようになっていました。牧師家庭というのは、やはり、牧師であった両親が、転任すると、いろんな本であったりとか、家財であったりを、移動しなきゃいけない。そういうことがあると、なかなかそれをうまく整理、こう、増えていくとですね、整理できなくなっちゃって。そして、この大宮教会の牧師館に入った時も、たくさんの父や母の書籍というか本などが積み重なってですね、そして、私自身も子供部屋が割り当てられていたんですが、その部屋をちょっと掃除するときにですね、ああ、これちょっと大きくて邪魔だなと思うものをその部屋にちょっと押し込めちゃったりしてですね、あれよあれよという間にその部屋が物でいっぱいになってしまいました。そしてしかも、おばが、もともと別に住んでたおばが一緒にこう住むようになりました。同居するようになって、そうするとおばの、アパートにあったソファーや鏡台とかすごい素敵なものであるんですけども、かなり大きなものだったので、お家にこう入るスペースがないということで、なんとその開かずの間に、配置された。そうすると物で本当にいっぱいになってしまって、そうなるとですね、もうあんまり手がつけられなくなっていて、ここは倉庫にしようと割り切ったということがあります。もともとは実はこの部屋っていうのは国丸牧師の書斎になるはずでした。それがなんと倉庫部屋になってしまったと。あまり雑多なものがいろいろとありすぎますと、そこにこれを入れた、これを入れたとこう入れたときは覚えていても、そのうち何が入っていて何が大切なものが入っていたのかと、それがわからなくなってしまうことがあります。確かその開かずの間の部屋にはですね、国丸牧師と勝子牧師が、これまで20年以上、30年近く語ってきた、説教の音声が収録されたカセットテープもあったはずなんです。それを発掘することもままならないぐらいの、そういうような、本当にたくさん荷物がひしめき合っている状態でした。私たちの信仰の歩みの中においても、ちょっと例えがいいかわからなかったですけども、本当に何が大切なのか、私たちにとって何が本当の希望であって、慰めなんだろうか。それがあまりにも、様々なものが覆いかぶさってくると分からなくなってきてしまうことがあると思います。そして、信仰の生活をしている中でも立ち止まってふと考えさせられる。そういうことがあるんではないでしょうか。もし神様が私たちにとって、これは本当に私たちの命のように大切だ、というような言葉を、例えばイエス様の言葉であったり、そういうものを示してくださったとしても、しかし私たちが普段の生活の中で課題を抱えて、また心を悩まし、あるいは自分のこだわりがあって、そのこだわりによって支配されてしまうと、何かそれによって心が覆われてしまって、神様が示してくださったその命のように大切な言葉を見過ごしてしまう、そういうことも、そういう経験もあったのでは、皆様もお持ちではないかと思うのです。今朝読まれましたマタイによる福音書3章ですけれども、洗礼者ヨハネが神の民とされていたイスラエルの人々に悔い改めなさいと呼びかけて洗礼を授けていました。このヨハネという人物は祭司、イスラエルの祭司ザカリアと、そして妻エリザベトとの間に生まれた息子でした。 そして今日の4節には彼の風貌というのも書かれていて、ラクダの毛皮を着、腰に皮の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていたとあります。この姿というのは、神様に生涯を捧げたものとして、このユダヤの地方の荒野で過ごしていた。その様子は、旧約聖書に出てくる預言者のような歩みであった。特に、預言者エリアがそのように、野蜜とイナゴを食べて過ごしていたとあります。そのような、神様に全生活を捧げて、神様の言葉を伝えていた預言者のような意味をしていた洗礼者ヨハネだったんです。そのヨハネが人々に告げていました。悔い改めよ、天の国は近づいた。そしてこうも言っています。悔い改めにふさわしい実を結べ、言ってるんです。天国は近づいた。それはつまりは、神様の救いが私たちに近づいてきています。そこで私たちは自らの罪を神様の前に告白して、洗礼を受けて私たちの罪を洗い流していただきなさい。そして悔い改めて神様と共に新しい歩みをなすように、人々に告げていたわけです。これまで私たちは、マタイによる福音書を少しずつ読み進めて、いました。その中で、幼子イエス様の誕生の出来事についても福音書から聞いています。このイエス様が、このヨハネが、洗礼者ヨハネが登場してきたこの時にはもうすでに、30年ほど経って成人していたと思われます。ですからその成人された、私たちの救い主イエス様が、これからまさに神様の救いの技を成し遂げていこう。しているところ、まさに神様の喜ばしい救いの知らせである福音を人々に伝えようと、その働きを開始しようとしていた矢先のことでありました。イエス様の福音宣教、伝道活動に先駆けて、この洗礼者ヨハネという人物は、エルサレムやユダヤに住む人々の心を開いて、イエス様を私たちの心に受け入れましょうと信じて、受け取ることができるようにと、このように荒野で人々に呼びかけて洗礼を受けなさいと言っていたわけです。天国が近づいたという言葉に関して、天国と聞くと、私たちは何かこう体が死んだ後に、この肉体が死を迎えた後に行く場所なんじゃないかというイメージが強いかもしれません。しかしここでの天の国、天国というのは、それは神様のご支配があるところという意味です。これまでは天国というと、神様は天を支配しておられますから、天の国、天上の国のことだというイメージが強かったかもしれませんが、その神様が地上にイエス様を送ってくださった。神の御子であられるイエス様が天上から地上へと下ってきてくださった。そのことによって、神様は天上だけではなくて、この私たちが生活している地上にも、神様の恵みのご支配が及ぶようになったということです。つまり神様が天から私たちを守り導き、そして支配してくださる。そのように私たちを導いてくださる。このことによって、私たち人間を苦しめる罪の支配から、神様の恵みのご支配へと救い出してくださる。そういう意味もあるわけです。洗礼者ヨハネの父であった祭司ゼカリアは自分の息子ヨハネについてこのように予言しています。お読みします。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって、高いところから、あけぼのの光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。このように、ルカによる福音書というところには、預言者ヨハネがこういう人物だと言われているんです。さて、そのように父ゼカリアの言葉を借りると、 罪の許しによる救いを知らせて、そして我らの歩みを平和の道に導く。まあ、そのように、こう、慰めと恵みに満ちた表現がされていますけど、そのような人物であると言っていました。さて、このゼカリア、父ゼカリアの予言を聞いた後に、まあ、本日読まれたマタイによる福音書3章1節以下の実際の、まあ、洗礼者ヨハネの言葉を聞きます。まあ、そうすると、まあ、そこに少なからずギャップを感じられる方が、おられるかもしれません。まあ、なぜならば、最初のザカリアの言葉は本当に大きな希望に満ちていて、救いが私たちに注がれる、光が開いて、そして私たちが神様の救いを見るんだというような、そういうことですけれども。まあ、しかし、預言者ヨハネの言葉というのは必ずしも、まあ、心地よい言葉でもないですし、まあ、万人に受け入れられるような言葉というよりも、まあ、革新的ではありますけれども、まあ、心にトゲとなって突き刺さるような、まあ、まさに戒めの言葉であったわけです。万人がこの言葉を受けて、あ、そうか、その通りにしよう、まあ、希望を見出せるような言葉となってはいなかったかも、ではなかったかもしれません。人間の思いで読むと、むしろ一方的に責められているかのような気持ちが先に立ってしまうと思います。あるいはむしろ、まあ、それだったら私自身は神様の喜ばれない、神様には喜ばれない御心にかなわないものなのかな。そのような、まあ、絶望感さえ覚える方もいるかもしれないんです。まあ、しかし、それを通して私たちに示されるのは、まあ、それだけ私たちの心を塞ぎ、神様を見えなくしてしまう罪の力というのは恐ろしいものだということです。神様が私たちの生活に入ってくるような余地を残さないようにしてしまう。むしろ罪の誘惑っていうのは全てを塞いで、私たちの目を奪って、心を奪って、強くしぶとく神様から引き離そうとする、まあ、そのような力だということです。前回のマタイによる福音書2章の後半部分を読みましたけれども、そこでは、イエス様がまだ幼子であった頃、イエス様が生まれになったベツレヘム周辺の2歳以下の子供が、当時そのところを支配していたヘロデ王によって殺されてしまう、虐殺されてしまうという状況が語られていました。その出来事が知らされました。ヘロデ王は、自分に代わってユダヤ人の王、メシアが誕生するんだという言葉を聞いて、自分の王としての立場が危うくなるのではないかとの不安から、この幼い子供たちの命をなんと奪ってしまったわけです。私たちの歩みと比べてみると、いや、私たちは決していくら罪があると言っても、ヘロデ王のように人の命をここまで無ごく奪ってしまうようなことはないと。まあ、そのように私たちも思うわけですけれども、まあ、しかし罪の誘惑と支配の中に私たちの自己中心的な道にふけてしまうときに、いや、実はこのヘロデ王とまではいかないにしても、まあ、自分自身を大切する中で私たちの周りの人の命を軽んじてしまう歩み、まあ、そういうことが少なからず私たちにも迫ってくるのではないかと思うんです。さて、7節ではですね、当時のユダヤ教の宗教的な指導者たちであったファリサイ派やサドカイ派の人々がヨハネを訪ねてきたとあります。ヨルダン川沿いで洗礼を授けていたヨハネのもとに来たというのです。まあ、しかし彼らは何を目的としていたかというと、実はこのユダヤの民衆がこぞって、まあ、洗礼者ヨハネのもとで洗礼を受けていた、そしてヨハネはその民衆に慕われていたということを知っていて、まあ、それらの民衆の目を気にしていてですね、そして何とか自分たちもこのヨハネに認められようとして、まあ、彼のもとを訪れてきたのではないかと思われています。まあ、その下心を知ったヨハネは彼らを戒めてこう言うんです。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだ、などと思っても見るな。 言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。これらの宗教指導者たちは立法の専門家でありました。立法とは神様がモーセにお与えになってくださった、神様の掟のことです。その立法に従って生活をしていた。彼らは清い生活を保ち、そして心から神様に礼拝を捧げできるようにと、その数々の掟を守っていたはずでした。彼らの心の中心に神様を据えて、神様を大切にしようとしていたんです。しかし、いつからか、その立法の知識によって彼らの心は高ぶってしまう。場合によっては自分たちの悪を棚に上げて、そしてその立法によって他人を裁くようになっていってしまいました。彼らはユダヤ人ですので、祖先、アブラハムの血筋を引く由緒正しい、神の民イスラエルの一員でありました。そのことを誇って、私は神様のお気に入りだと、そのように誇っていたわけです。しかし彼らのお救いへと導くのは実はこの祖先アブラハムではないわけです。そして彼らはマムシと言われてしまった。マムシというのは、口に毒を持ち、そして草むらに身を隠しながら獲物を狙います。そのように自分は安全なところに隠れながら、口の毒によって人を陥れようとする、そのような歩みへと陥ってしまったと指摘されているのです。またイエス様もですね、実はこれはヨハネだけではなくて、イエス様も、良い実を結ぶということに関して、マタイによる福音書12章の33節以下ですけども、ちょっと引いてみましょうか。新約聖書のページの23ページにございます。マタイによる福音書の12章の33節以下を読みします。23ページの上の段をお読みします。33節以下です。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実でわかる。マムシの子らよ。あなたたちは悪い人間であるのに、どうして良いことが言えようか。人の口からは心に溢れていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。そのようなイエス様ご自身も厳しい言葉を述べていらっしゃいました。つまりその場しのぎで良い言葉をくちばしたとしても、それによって自分は救えない。いやむしろその根っこにある私たちの罪がいつも顔を出してきてしまう。それは清い生活をしていたと思われていたこれらの人々においても、当然同じだったわけです。後にイエス様の弟子となったパウロは、ローマの信徒への手紙の3章9節以下にこのように言っていました。お読みします。パウロ自身もユダヤ人でしたので、その私たちと言ったとき、それはユダヤ人の人々のことです。ではどうなのか。私たちには優れた点があるでしょうか。全くありません。すでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない。悟る者もなく、神を探し求める者もいない。皆迷い、誰も彼も役に立たない者となった。善を行う者はいない。ただの一人もいない。彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。口は呪いと苦味で満ち、足は血を流すのに早く、その道は破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目には神への恐れがない。さて私たちが知っているように、すべて立法の言うところは、立法のもとにいる人々に向けられています。それはすべての人の口が塞がれて、全世界が神様の裁きに服するようになるためなのです。なぜなら律法を実行することによっては、誰一人神様の前で義とされないからです。 立法によっては罪の自覚しか生じないのですと言っています。まあ、彼らは自分自身が神様に気に入られようとして立法ということを盾にしていましたけれども、それでは彼らは救われない。まあ、そのことがはっきりとしていました。まあ、十節には、斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるとあります。まさに神様が人の持てる、罪が持てる傲慢な姿をこれから裁かれると、まあ、そのような厳しい言葉が述べられています。まあ、そのところにあって、まあ、ヨハネはそのような厳しい状況の中にあって、悔い改めよと。天の国は近づいた。神様の救いは近くまで来ているんだと。そのように人々に告げ知らせているのです。私たちを救うためにイエス様が来られる。この救いの時に私たちが心を閉ざしてしまっては、イエス様は私たちの心に受け入れることができない。まあ、そのことをここで言い表しているわけです。私たちが喜んでイエス様を心に受け止めることができるように、まあ、そのためにこそ、洗礼者ヨハネは、死の道を整え、その道筋をまっすぐにすると。そのような、今日の箇所にも出てきますが、死の道を整え、その道筋をまっすぐにする役割を担っているのです。まあ、この言葉は、イザヤ書40章の言葉です。本日、旧約聖書の箇所として、共にお読みしました。そこには、主なる神様ご自身が、神の民の、罪の咎を償ってくださって、そして彼らを癒し慰めてくださる、その救いの恵みの時が来ると約束されているんです。まあ、今日のマタイ福音書にも引用されていた言葉ですけども、イザヤ書40章の言葉、主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見ると神様は宣言されていました。主のために荒れ地に道を備え。まあ、これはこの道の先には何があるのかと言ったら、やはりそれは神様を賛美し礼拝する、まあ、エルサレムの神殿ということが旧約聖書の時代には言われていたかもしれません。しかしこれはよく考えて読んでみますと、まあ、この道を通るのは誰なのかということです。もし、まあ、この予言の背景としてはイスラエルの民が、まあ、バビロニアという大きな帝国に虜となってしまい、捕囚の民となってしまい、自分の故郷であるエルサレムから引き離されてしまったという現実がありました。まあ、そのような中では彼らが何とかして自分の故郷であるエルサレムに戻ってもう一度神様に礼拝を捧げしたい。まあ、それで言うならば彼らはその道を通って、広く整えられた道を通ってエルサレムに戻ってくるということになると思います。しかしこれは逆に神様がこの広い道を通ってなんとこのバビロニアの方に近づいてきてくださる、彼らを苦しんでいるその場所まで神様が近づいて助けてくださる、そのように取ることもできるんです。実際マタイによる福音書で主のために道を整えなさい、それはどちらかというと私たちがその整った道をとことこ歩いていくというよりかは神様の方がその道を通って私たちに近づいてきてくださるということです。イエス様ご自身は確かにご自身のことを、私は道であり、真理であり命であるとヨハネによる福音書でおっしゃっていました。イエス様ご自身も神様に通じる道です。しかし福音書を見ていくと、イエス様はまさにこの予言された言葉の通り、神の子救い主としてその道を踏みしめて歩み、そしてなんとエルサレムの城門をくぐって私たちに近づいてきてくださいました。最後には私たちを救うためにその道を歩み切ってゴルゴダの丘へと、まあ、ゴルゴダの丘というのはつまりは私たちの罪を償うために十字架に釘付けになったその丘へと歩んでくださったわけです。そのイエス様は現代を生きる私たちの生活のただに中にも 道を通し、そして私たちの中を歩んで近づいてきてくださいます。私たちが想像しない、その苦しみの場所で困難の場所にあって、神様の方が近づいてきてくださいます。そして私たちに、罪の許しと神様によって再び力を与えていただく、生きる力を与えていただく、その恵みとを授けてくださるんです。イザヤ書の40章の後半部分も今日はお読みしました。後半部分にはこのバビロン捕囚の困難の中でイスラエルの民がそのようにこう神様の道は隠されていると嘆くところもあります。しかしそのような嘆きの中で27節にあるようにヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ断言するのか、私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと。裁きっていうのは正しい裁きってことですね。不正があって、その不正で苦しんでいる者に対して神様の正しい裁きが開かれるということです。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか、主は常しえにいます神。地の果てに及ぶすべてのものの作り主、住むことなく、疲れることなく、その英知は極めがたい。イザヤ書40章の27節以下を読みしています。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者のも海、疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。わしというのは上昇気流に乗っかって、そしてこう旋回して登っていて、そしてまた高いところからスーッとこう、風に身を委ねて飛びます。そのように私たちも神様の御手の支えに委ねて、そして歩むことが恵みとして与えられています。今日の聖書の箇所のところで、預言者ヨハネ、洗礼者ヨハネが私たちに悔い改めて、そして洗礼を受けなさいと言いました。神の国が近づいた。その恵みは私たちの生活のただ中で起こっています。私たちも周りの人に神様の恵みを明かしたいと思うわけですけれども、そのような時に今日のイザヤ書のところから導き出されるように私たち自身も神様の道として、救い主イエス様が通っていただく道として、清めて用いていただけるわけです。またそのように歩む中で私たちは、自分の力によってではなくて、神様の力によって、改めてキリスト者としてイエス様に救われた者として立たせていただく。神様の道として用いていただくことができるのです。では、お祈りを捧げいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。今日共に礼拝を捧げしました。今日は洗礼者ヨハネが神の国は近づいた、洗礼を受けなさい、悔い改めて洗礼を受けなさいとそのメッセージを聞きました。私たちそれぞれの力は弱く、また時としてこの律法学者たち、ファリサイ派の人たちのようではないにしても、おごり高ぶり、また人々を周りの人を傷つけてしまったり、はたまたヘロデ王ではありませんけれども、私たちの周りの人の命を軽んじてしまう、そのような罪の暗闇の歩みに陥ってしまうことがあります。しかしそのような私たちをそれぞれの場所からあなたは呼び集めてくださり、今日この礼拝へと導いてくださいました。あなたは荒れ野に道を通し、そして私たちが主の救いを仰ぎ見ることができるようにとしてくださいます。イエス様がその道を十字架に至るまで私たちの救いのために主の道を通ってくださったことを覚えます。そのようにして私たちもイエス様、また神様が通られる道として清めて用いていただける、そのことも共に覚えました。今日からの一週間の歩みの中で、どうぞあなたが必要な知恵と力とをお授けください。またこのコロナ禍の困難にあって、またすぐる数日間の豪雨の中にあって、大変な思いをされている方々もおられると思います。 ご家族を介護されていたり、また施設で自主生活の中にあられる方もおられます。どうぞその一人お一人の上にあなたが慰めを持って、また平安を持って臨んでください。必要な助けと力とお助けください。この願いと感謝を尊き、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。